皆さん、こんにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。今日、すごい雑談からいつも入るじゃないですか。
はい。
何喋るかすっごい迷ってました。
そうですね。
はい。それなんでかっていうと、
はい。
この、今撮影している、収録している日と、多分配信日が結構離れちゃう予定なんですよね。
そうなんですよね。
下手すれば1ヶ月ぐらい離れるかもしれない。
1ヶ月ぐらいは。はい。
今までも2、3週間後だ、2週間ぐらい後の割と撮ってましたけど、1ヶ月離れる予定を初めてなんですよね。
そうですね。
はい。なんでそんなに開くかというとですね。
はい。
今日、大好評のシリーズの収録を。
あの
大好評シリーズ。
はい。
はい。
なんでしょう。
クライアントさんに登場していただくというシリーズで、はい、で、お会いできるタイミングに収録しようということになりまして、
はい。
で、ちょっといろいろ考えると、配信は1ヶ月後かもしれないねっていうことで、
はい。
だから雑談一生懸命考えたんですけど、思いつかなくてですね、
はい。
いつも、何気なく喋ってるいろいろ雑談、はい、割とちょっと何喋ろうか考えるんですよね。
そうですね。本題以上に結構、時間をかけて
。確かに。間違いない。
質問いただいてますから、ね。
はい。本題以上に考えるんですけど、はい、今日結局思いつかないということで、もう始めました。
はい。
で、今日は、ゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、簡単にお名前と何をされてるかを、何されてるっていうんですかね。
そうですね。はい、名前は杉田健吾と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
仕事はそうですね。お金とか税のコンサルを、
はい、
一人金融家にどちらかというと特化したコンサルをしております。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。そうなんですよね。僕はいつも、人に紹介するときに言う決まり文句があって、すぐ否定されるんですけど、脱税スペシャリストって言ってるんですけど、
だいぶ一文字で、だいぶ違いますよね。
ほんと節税スペシャリストで、本当に健吾さんの節税はものすごい、僕、お付き合いのどれくらいですかね。
もう、3年以上前。
3年以上前ですよね。
3年近くです。
はい。そうなんですよ、お会いしてから。
はい。
3、4年経ってて、でもその頃からなんで、健吾さんってずっと読ん、お会いした時からそんな風に読んでた気がしますね。
多分そうですね。ね、
はい。っていうお付き合いで。
はい。
で、もうこの3年、4年でもう、本当に状況大きく変わられましたよね。
そうですね。もう全くゼロからのスタートでした。
はい。っていうので、ぜひ一回こう登場していただきたいと思ってですね。はい、もう熱烈ラブコールで、本当は出ない、そういうのいつも断りしてるんですけどって言われたんですけど、ぜひお願いしますと、口説き続けること3ヶ月。
はい、ようやく、
ようやく、OK いただきまして。
いやいやいや、もうね、
はい、
鈴木さんに言われたらね、出ないという選択肢ない。
かっこいい、ありがとうございます。そう言っていただけると。で、今実は僕もお手伝いしてるし、なんなら山口さんもちょっとお手伝い。
そうですね、もうお手伝いいただいて。
はい。
ですよね。総掛かりで。
総掛かりでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね。
はい。
これで成果出てなかったら、ここにとてもじゃないけど、お呼びできないんですけどね。
はい。
割と成果出たらっしゃるんで、ぜひ、3年前、4年前の時からお話をしていきたいんですけど、
はい。
3、4年前。
はい。
ケンゴさんはどんな状況だったんですかね、僕とお会いした時って。
そうですね。まだ、独立して、まあなしのところで、
もうすぐぐらいでしたよね。
すぐぐらいです
。はい。
でも、まあ、言ったら変な思い込みだけで、なんとかなるだろうと思って、
はい。
独立したんだけど、
はい。すごい。
なんともならないみたいな。
はい。
はい。もう、霧の中を歩いているような。
はぁ。
ちょっと今日、ね、見えないですけど、ちょっとこう、霧がかった。
ちょっと霧がかってますね。
ねはい、もうもっと吹雪いて。
吹雪いてもいたんですか。
なんかこう、あれどこだここはみたいな。
すごい。
そんな状況でしたね。
あれ、起業してどれくらいだったんですか。
多分、半年も経ってなかったと思うんですけど。はい、はい。
そうか、その話は山口さんも全く初めて、は
い、そこを知らなくて、もうすごい健吾さんしか知らないので
。確かに。 イケてる言語しか知らない、ね。
そう、そうなんですよ。
ひどい、
ひどいと
言ってね。全然、本当に何やるかももうめちゃくちゃ曖昧で。
でもあんまり危機感持ってないというか。
まだ余裕がありましたからね。
まだね、なんとなく。
お金的にも余裕がありました。
1年ぐらいでなんとかなればいいな、みたいな。
はいはい。
余裕かましてたのに、やべ。
あ、そうか、半年も経つとそろそろあれって。
あれ全くダメ、みたいな感じでしたね。
はい。で、その時に、僕の個別コンサル申し込んでくださって、スタートして、最初の頃はね、はい、僕はその最初からそっちで行くんだと思ったんですよ。経歴から考えると、脱税スペシャリストじゃなかった、節税スペシャリストで行くんだろうと。
気をつけてください。
ああ、そうですね。あんまり言い過ぎるとね、これシャレだって分かってくれない人もいるかもしれないからね。そういう節税の方で行くんだろうって最初お会いした時から思ってたんですけど、ご本人最初それないって言ったんですよ
ね。なかったんですよね。
はい、それやりませんって言われて。
もう全然違うことをやろうとしてた。ね、
はい。まあ、それもできるだろうって感じだったんですけど、僕からしたらそっちに行ったらすぐ稼げるのになって思ったけど、ケンゴさんは、なんか本当に、なんだろうな、全然当時それやろうみたいな雰囲気なかったですよね。
そうですね。もうそれ、そっちは触らずに、どちらかともっとこう、はい、中小企業とかの、
はい、
経営の、そっちの方をやろう、はい、やろう。まあ、なんかやりたかったのもあるし、一生懸命それをやろうとしてます、
ね。はい。そっちもお金の話だったので、どっちにしろ税金にしろ、そっちにしろお金の話で。
お金は、ね、お金なんですけど、はい。
で、それをやるって言われて、で、え、なんか言うんですけど、僕は絶対早いのは その税金周りだろうと思ったんですよ。経歴とかから考えても。でも、本人は、本当に、なんつうんだろう。その量を話し合った記憶もないんですよ。いや、やらないんですかとかって言った記憶もなくて、なんでですかとかじゃなくて、やらないんですか、はい、やりません。なんかもう、つけ入る余地はないな、みたいな感じだったんで、一応なんでかっていうのはちょっと聞いたんですけど、じゃあもうそっちで行きましょう、みたいな感じで、はい、その会社経営のサポートする。
そうで、ね、
って言われて、
はい。
いろいろやりましたよね、あの頃ね。
そうですね、もう、一生懸命考えたんですけど、はい、自分なりにはね、なんかもう、いや、いけるっしょみたいな。
もう僕もいけると思いましたけど
ね。感じだったんですけど、はい、考えれば考えるほど、わからなくなっていくん
ですよね。まさに、霧に包まれたわけですね。
なんか自分の思い込み通りには全く進まないみたいな。
はいはいはい、は
い。で、その当時よく鈴木さんに言われてたのは、ケンゴさん、お客さんわかってますか？
ああ、言ってたんですね。
よく言われてて。なんかそこがすごい印象に残ってます。一生懸命商品、なんか、こねくり回して、こんな感じって作るんですけど、はいはいはい、なんかそれを今度言語化を結構言われて、
はい、
鈴木さんって結構言語化とあと掘り下げていくじゃないですか。はいはい、なんでなんですか、はい、それはどうなんですか、はい、どんどん答えられなくなって。
はい、
そこを言語化してください。
はぁ。すごいな、これ。なかなか厳しいコンサルティングしてたんですね、当時。
すごく、だから、ね。あの当時自分が分かってないことが分かってなかった。
ああ、確かにそうですね。すごい、新大阪のね。
はい、そうそうそう。
コードヤードバイマリオ
さんとか、ね、
よくやってましたよね。
はいはい、
そうなんですよ。
それって、なんか商品を売っても全然売れないとか、そういうことだったんですか、その。霧の中でっていうのはどういう状況だったんですか。
そうですね、あれはもう商品自体が作れなかった。
そうですね、あ、売るとこまで行ってなかったんです、はい、
なるほど、
はい、
形にできなかったんです
。あ、だから何やるかも見えてるようで見えてないみたいな感じでさまよってて、本当だからいろいろこれ後でもしもダメだったらダメって言ってくれたら山木さんが編集してくれるんですけど、お父さんとのこととかも結構話しましたもんね。
喋りましたね。
お父さんのこと。
はい。 父親との関係とかも話しました
ね。懐かしいですね。
めっちゃ覚えてます。だから、その引っかかって、だからこう、やりたいって言うけど、なかなか行動につながらなくて、はいはい、で、なんでみたいな。だからまあ余裕があるんだろうとかって思ったんですけど、その、お父さんとの関係とかもなんかだんだん出てきたんですよ
ね。そうですね。結構、そうそう。あ、懐かしい。思い出してきました、ちょっと。はい、そうですね。ありましたね。
で、お父さんと絶対話した方がいいです。つってね。はいはい。確か車の中で2時間ぐらい話したみたいな。違いましたっけ？そうですよね。
そうです。
それがなんか関わってたんですか？
ちょっとなんかありましたね。
ブロック、気づいてないブロックがあったんですね。はい、でそれを外すのに、はい、まあ、お父さんとの関係があるんじゃないですか、はい、みたいな。
で、まあ、ここで、ね、プライベートなこと、ポッドキャストであれなんですけど、いろいろわだかまりがあったんだけど、はい、あったら大爆笑で終わったって話でしたね。
大爆笑。全く覚えてなかったですからね。
向こう
が
ね。
こっちが小学校低学年ぐらいの時に受けた、まあ、トラウマみたいな。
で、はい、
まあ、言うとちょっとあれなんですけど、
まあ、まあ、お父さんのこともあるんでね。
で、それをずっとやっぱり心の底で引っかかってたんでしょうね。もうそれが、やっと、こんなんやったん覚えてるかって言ったら、
はい、
一つも覚えてない。
本当に。ちょっと、ここでね、こんな話してはめるのに、コアな部分喋んでなかったら怒られそうですけど、なかなか衝撃的な出来事なんですよね。
かなり衝撃的。
はい。
子供ながらに、かなり僕は衝撃、
はい。衝撃受けました。はい、でも僕は、これ言うと何のこっちゃかどんどん分かんなくなるんですけど、それでも、日本によっちゃお父さんかっこいいですけどね、みたいなこと言ってて、うん、でもどっちにしろお父さん覚えちゃいなかったっていうオチだったんですよね。
こっちも覚えた。
っていうのが、まずそういうのもあったりとか、
はい、
あと、健吾さんですごい印象的だったのは、そのどこで商売するか。ですよね。
はいはいはい。
地元でやると、やっぱ会社辞めたばっかりで、うん、その前の会社の人たちに、なんかあいつ今こんなことやってるらしいぞって言われるんじゃないかみたいな、すごいあったんですよね。
へぇ、だから、地元、それなのに地元で頑張って動いてたんですよね。
そうそう、はい、地元でやりたくないというか、ちょっと引っかかってんのに。
引っかかってんのに、地元でやらざるを得ないと思ってて、で、無理して動いてたんですよ。そうです
よ。だからちょっと引っかかってたことじゃないですよ。ものすごい引っかかってた。だから、ある時のコンサルティングで話してると、いや、地元がしんどいんですと。やっぱりなんかこう前の職場の人とかにね、知れると分かるじゃないですか。ちょっと照れくさいとか、何やってんだよみたいな、だから、多かれ少なかれあるんですけど、はい、健吾さん割とそれ強かったんですよね。はい、
そう。
いや、やだわ、みたいな。
はい。
で、あ、そうなんですね。つって、翌月会ったら、いや、地元の異業種交流会に参加したんですけど、どうもうまく、こう、動けなくて、みたいな、ね。いや、そりゃそうでしょ、と。だって、地元やだっつってんのに、地元でやればやるほど、知られる確率が上がるわけじゃないですか。
はい。
なんか、いや、それやんなくないですかつって。
そうですね。
なんでわざわざそんな自分が苦しいフィールドで戦ってるのか、僕には全くわかんなくて。
それも面白かったですね。
面白いですよね。
なんかこう、見えてない。はい、それしかないみたいな。
はい。もうそれをやらなきゃいけないって、そこで稼がなきゃいけない。
思い込みなんですね。
めちゃくちゃあって。で、もう僕、健吾さんも深刻なわけですよ。いや、地元でやりたいけど、動けないんです、みたいな。で、僕からしたらなんか、これなんかギャグみたいな。ね、なんか自分で自分のこと首絞めて苦しいですって言って
る、ね。何やってるんですかみたいな感じでしたよね。
で、だってなんでかっていうと、それで、地元は東京じゃないんだけど、ちょいちょい東京来てるわけですよ。で、なんで東京でやんないんですかみたいな感じで。
そうですね。
で、ブレイクの一つはそこだったんですよね。
そうですね。だから、あ、そっかそっか、東京でほとんど動いてたんですよ、その時ね。交流会とかも。
はい。
けど、なぜか、こっちでって思ってた。
お客さん、東京来て交流会出るんだけど、そこではなんか仲間作りするだけなんですよ。はい、お客さんは地元で撮んなきゃ
いけない。撮ろうとしてるんですよね。なんかわかんないです。
へ
ぇ、今の夏が何か、他と思うんです
よね。ほんと謎ですよね。はい、いや、でも、何がここで、健吾さんの話をここでしたかったのは、いや、面白いでしょってことを伝えたかったのは一つのアイデアですけど、これね、 ケンゴさんだけじゃないんですよ。多分これ聞いてる人も知らず知らずに、なんかこの、そのフレームから出られなくなってることってあるはずなんですよ。
そうですね。
思い込みです
ね。思い込みで。これ、今の話聞いてると、いや、そんなことあるって思ってるかもしれないですけど、あるんです。例えばですけど、この業界じゃなきゃダメだとかね。
ああ、自分はもうここでしか通用しない。
ないとか。
そういう感じ。で、もうなんか地元で、まあお金もね、はい、東京でいろいろ動くとお金かかるからいうことで地元でっていうのも思ってたんですけど、まあ、鈴木さんに当時、でもさっさと東京でやったらいいんじゃないですかみたいな。
いや、だって東京出てるの知ってました
もん、ね。もう東京バンバン行ってました
から。はい。
で、あ、そっかと。何やってたのかな、うん、で、東京でじゃあ動き出したら、なんか急に。
そうですよね。いや、でもね、正直、僕、ケンゴさんのこと半年ぐらいですかね、サポートしてたの。
そうですね。
多分半年ぐらいだったと思うんですよ。
はい。
でも、これ胸張って、これ、いや、実はその間に大ブレイクしてって言いたいんですけど、その半年多分ほとんど売れてないですよね。
その時は売れてないですね。
うん、まだ瞑想中だったんですよ。
それでもうサポート行った
終わっちゃったんですよ、期間。で、売り上げ上がってないし、継続もできないじゃないですか。
はい。
だから、終わっちゃったんですよ。
へ
ぇ。で、も多分僕、ケンゴさんにずっと、いや、でもケンゴさんすぐ売れると思うんだけどなっていうのは多分言ってたと思うんです。多分言ってました
よね。言ってました、
はい。そういう印象があるんですよ。はい、何をそんな、わざわざ苦手なフィールドで戦い続けてんのかな、みたいな感じがずっとあったんで、得意フィールドに行けば稼げるのになーっていうのがあって話が終わって、
はい、
多分その後何ヶ月後、半年も経ってないですよね。
半年も経ってないですね。
数ヶ月後に、人づてに、いや、なんか、スイートさんすごく、行きましたよ、みたいな。売れてますよ、みたいな話聞いて。本当ですかって、ついに行きましたか、つって。
そっから、そうですね。
1回目で結構、そのキャンペーンみたいなことやって、ドーンって売れたんです、
ね、そうですね。1回目で多分、まあまあ、4、500売れたんだと思う
ん
です
。そんな、小声じゃなくていいですよ。声張って。4、500万売られたんですよ。
突然。
まあ、ある意味、売り上げの、で言うと、50、100、200、500とかじゃなくて、ドンって500。
まあそうです。その前にちょこっと売れたのはあったんですけど、まあその後ドンと。
それちょっとローンチ的な手法も取られたん
です。そうですね。
その時は。キャンペーンさ、
はい。
で、なんかキャンペーンするんだなっていうのはなんとなく知ってたんですよ。
はい。
なんかでたまたま見て。
はい。
で、それがうまくいったそうですよっていうのを聞いて、いや、よかったって思ったんですけど、その時には僕と別れて多分数ヶ月経ってたんで、
そう。
もしかして、なんか、ああ、俺がお伝えしたことに対して役に立たなくて、なんか別のどこかなんかだったのかなって思ってたんですけど、後で伺ったら、まあもちろんそういう要素もあったかもしれないですけど、そうじゃなかったんですよね。
そうですね、もう。基本その後、鈴木さんの、学んだことをもうひたすら形に置き換えるのに自分の中でかなり商品作るのに、はい、もう一回そうあの時その全然違うことやろうとしてたじゃないですか、
はい、
だけどあそもそもそのお客さん この頭の中分かってますか、
はい、
ずっと言われてたんであ全然分かってないってことが気づいて、はいでまあ、何回も何回も鈴木さんから言われてるやつを録画して
そう前を回録音してましたもんね、は
い、で文字起こししたやつを見ててで、まあ、全然分かってないわ
ケンゴさんね俺当時多分1回2時間3時間ぐらいやってましたもんね
あの時3時間
ってそうあの頃俺3時間やってたんですよ
3時間
1回1
回
3
時間
はいはい。細かい話をすると、当時俺3時間やってたんですよ、1回。それが、また、ケンゴさんの思い込みを作って、ケンゴさんもコンサルやるんだったら2、3時間やんなきゃいけないっつって、はい、コンサル大変だからやりたくありませんって言われたんですよ、ね。それで、なんでですかって言ったら3時間ぐらいやるの大変ですって言ったら、当時俺がやってたせいだと思って、1時間で大丈夫ですよ、つって今度1時間の方法に変えてったんですけど、
はい、
でも、3時間やってて、その3時間の音声全部撮って、本当にきっちり全部文字起こしされたぐらい
ですか？そう、ほぼ、何回、当時何回 ?9 回
か。9回とかやったんですよね。
9回、はい、ほぼ起こしましたですね。
そうなんですよ。すごいですよ。
起こしただけじゃなくて、そこに解説も。入れながら
自分なりの解釈だった
そうですか この意味はこうだみたいな
そう
それをやることで多分終わった 後にさらにその足りない部分をそれをやっていったんですよ。ひたすら。そうすると、起こす、自分で解説入れようとすると、あの時鈴木さん言ってた、こういうことか、みたいなのが、だんだん分かってきた。
すごい。
後から。
すごい。
そう言われてる時はね、なんかもういっぱいいっぱい。
そうですよね。はい、起業したばっかりで、一回3時間も話聞いてりゃいっぱいいっぱいですよね。
いっぱいいっぱいで、ね、もう途中から、もう、
逆に本当すいませんって感じで、当時の俺の伝え方みたいな。
いや
でも、そうですよね。いやだから本当にそれをちゃんと消化しようとしてくださったんですよ。
めっちゃいいこといっぱい
言って。めっちゃいいこと言ってるんですよね。
名言がいっぱい。
そうなんですよ。あの頃3時間ね、あのコートヤードバイマリオットのラウンジでね、
ラウンジでも
ずーっとやってましたね。
やってましたね。
ほぼあそこでやった感じですね。
そうですね。あの時出て大阪まで来て、ね、来ていただいてました。まあ
一回ぐらい違うところでやったこともあった気もしなくもないですけど、ほぼあそこ
ですね。ほぼ
はい。そうなんですよ。
それをこう文字起こしして自分の解釈をこうしていって、そのなんか成果にボンと繋がったって感じ
ですか？だんだんその自分が何が分かってないかっていうか、そのやっぱり一番お客さんが、要はお客さんが何を欲してるか、どの結果が欲しいかっていうところが、全然分かってなくて、自分が売りたいものばっかりを一生懸命売ろうとしてたんですよ。だからそのズレが気づいてなくて、で当時よく、いやもうヘボなコンソールはそこに気づいてないんですよ。よく言われてたんですよ。そのズレに、自分の売りたいものと欲しいものとの間にズレがあるっていうことが、ほとんどのコンサルは気づいてないから、そこに気づいただけで一気に売り上げ上がりますよみたいなことをずっと言われてて、それがなかなかそうなんだと思っても分かってなかったんですけど、あ、俺全然分かってないわ。
そのズレがあるってことを認識して、でそれを埋めたらやっぱ本当に売れたわけですか。
そう。でそれでもう一回お客さんが欲してるものなんだろうっていうことと、自分ができることなんだろう、あの100分割ですよね、まず自分が何ができるんだっていうのを言語化して、で欲しいものが何なのかっていうのを合わせていったら、あ、節税だったんですよ。そこにやっぱりつながってたんですよ。それでそっちの商品にやっぱり置き換えようっていうふうになったんです
よ。今ね、これ聞いてくださってる方たちで、こう、売り上げをもっと上げたいと思ってるけどっていうので、多分、僕からすると、同じような状況にいらっしゃる方がいっぱいいて、自分の強みを生かしきれてなかったりとか、お客さんの気持ちが分かってなかったりとかで、どうしても自分ができることとか、自分が売りたいものが優先しちゃう人って多いんですけど、ケンゴさんは、なんでそこにずれてるとか、自分に気づいてないとか、もっと言うと、お客さんはこれを求めてるんだっていうのに、何きっかけで気づけた
の？なんでしょうね。多分その時にすごく言われたのは、とにかく聞きに行ってくださいって言われてたんです。
はいはいはい、
チラシ作って、はい、配ってって、はい、何でもいいですから、はい、とにかく分からないんでしょ、
はい、
お客さんのことが分からないですよ、
はい、
分からないんだから、分からないことが分かったんだったら、はい、聞きに行ってくださいっていうのをずっと言われてたんですよ、
はい、
相手に聞いて、はい、それしか方法ないですよ。
あ、
なるほど、
はい、
で片っ端からその自分の周りにいる、まあ、一応起業してる人たちにモニターになってもらって聞き出したんですよ。
はあ、すごい。お手本みたいな話なんですよね。
はい。それどのくらい、何人ぐらいいらっ
しゃったんですか？いや、当時20人ぐらいですかね。その時で
一気にバーッと、
まあその一気、うん、こういうのをちょっと節税のやつをやろうかなと思う。節税の前かな、その前ですね。その前。
多分そうですね。前に聞いてて節税やりたいでなんじゃないかと思って、またそれで話聞いてた感じですね。
多分その、まあ、同時並行でその辺が絡んでいったんだと。聞いて。で、だったらこういうのできるんじゃないのみたいな話が出てきて。
めちゃくちゃ今いい話してくださってて、売れない人って、そのお客さんのことが分かってないから売れないんですよっ っていうと、一歩間違えると何し始めるかというと、お客さんのことを一生懸命想像し始めるんですよ。
想像、
うん、でそう本人はそんなつもりはないんですよ。でもね、僕からしたら想像してるんですよ。で、知らない人のことを想像したって、知らないだけだから分かるわけがないじゃないですか。
はい、
だったら本人に聞いちゃうのが一番早いんですよね。
まあ、それはそうですよ、
うん、でもみんなそれがなかなかできないし、あと聞いても浅いところで終わっちゃったりとか、あと数聞かないから自分の都合のいいようにしか聞いてなくて終わっちゃうんですよね。
そう、
いやだから健吾さんすごいね。それがでも聞けたってのはすごいですね。
だいぶ言われました
いや、でもね、本当に僕嬉しかったのは、その健吾さんのブレイクしたのを見て、なんでこの人はブレイクしたんだろうって思ったある女性が、裏に鈴木健二がいるらしいっていうことをなんだか知って僕のとこ来てくれたんですよ。で、身近にいて健吾さんがこんなブレイクしたのはなんでか分かんなかったと。
はい。
なんでこの人こんなブレイクしたんだろうと思ったら、どうやら鈴木健二っていう人に教わってたらしいっていうのを知ってきたんですって言われてきたときに、その方がすごい言ってたのが、本当その女性が言ってたのが、いや、健吾さん言ってたんですよって。鈴木さんから教わったことが最初は本当に訳が分かんなかったって。何を言ってるんだか分かんなかったけど、それを理解しようと思って、それこそ文字起こししてみたいなことをその女性が言ってくれたんですよ。
はいはいはい。
で、それで分かるようになったら売れるようになったんだよねって言ってたんですって人づてに聞いたんですよ。
へ
ー。ちょっといい話じゃないですか。
いい話ですね。
その、多分同じ人を想像してると思うんですけど、はい、その人もだから聞いて、僕が聞いた人の一人です。話ちょっと聞かせてください って、はい、いろいろ聞いて。はい、だから当時商品もなかったんで、じゃ あのお願いするとしたら、お願いしたいとなんとなく思うけども、商品っていくらって聞かれて、いや、まだ商品作ってないって言ったら、何やってんのよって。変えたっても変えないでしょって逆に言われて、
はい、
なるほど。
すごい。ってことは、でもその時点で相手のニーズとかをもうだいぶ聞き出してるってことですよね。
だんだん分かってきてて、で、こういうことできるんですけど、興味ありますかとか、少しずつこう聞き出してたんです。あ、それできるんだと面白そうじゃないみたいな話で、で、いくらでやってくれるんだっけ、まだ何も作ってないんです、ね。
すごい。お手本みたいな話ですね。めっちゃいい話、これ。もうこれ聞いてる方、他人事として聞いてほしくないです。本当に。
笑いましたよね。買えないじゃない。
最高のリアクションですよね。だってそれ裏返せば売ってくれって言ってるようなもんですよね。
それで少し、あ、買ってくれるんや、これ、みたいな。
そんな感じだったんです。
そうです、そうです。
本当です。でも本当に、だから、ケンゴさんってさ、基本だ、で、僕が久しぶりにお会いした時に、すごくうまくいってるとかって聞いてて、で、あとメルマガをね、僕、なんとなく撮ってたんですよね。ケンゴさんのやつを。なんとなくて失礼だけど。で、面白いなと思って読んでた時に、ある時、ハウスリストだけで、なんかセミナーに100人突破しました。
はいはいはい。
そう、また増席しましたみたいなこと書いてて、いや、すごいなと思って、ちょっとケンゴさんどうやって集客してるか、一回久しぶりにお会いして、話聞かせてくださいよ、つって、新宿でお会いして、いろいろ話聞いて、すごいなと思うと同時に、今こういうところで行き詰まってるでしょ、みたいなこと言ったら、そうなんですよ、みたいな。それぐらい売れると多分ここ困ってますよね、とかって言ったら、そうなんですよ、つって、いくつかアドバイスするところからまたお付き合い始まって、で、山口さんも今度手伝ってもらって、
はい、
で、それこそそうですよね、山口さんがこの間手伝ったやつも、健吾さんのリストの中で本当は健吾さんの売りたくてしょ、買いたくてしょうがない人たちがいっぱいいたんですよね。
そうですね。結果的に。
はい。いっぱいいて、そこでやったらドーンとまた売れたんですよね。
全然僕がずっと言われながらやってなかったことを、はいはい、山口さんに、はい、ちゃちゃちゃってやっていただいたら、はい、ボンボンボン、おお、売れたみたいな。
そうですよね。 あの、ケンゴさんが今まであのフロントエンドセミナーやって、実際に来ていたで、その100人とか毎回集めて、売り上げドーンって上げるタイプ、パターンだったんですけど、僕がケンゴさんに言ってたのは、もうそろそろその俺をベースにしながら、毎月なんか売らないとダメだから、コンテンツ作りましょうみたいなアドバイスをしてて、で、どういうコンテンツ作ろうみたいな話をしてたけど、忙しくて、じゃあコンテンツどうやって売るのよみたいな状態だったんですね。リストもあるし、コンテンツもできたけど、どうやって売っていいか分かんないってとこで、じゃあ山口さんに入ってもらいましょうっつって、
はい。
入ってもらって。
そうですね。ちょっとコピー書いて。
ちょっとコピー書いて。はい。できる男はちょっといいですよね。
でもまあ、正直、売りやすい環境というか、もうめちゃめちゃメルマガでもこう、はあ、ね。
出来上がってましたもんね。
関係性できてますし。
はあ、すごいですね。ありがたいです。なんとかここまで来れました
もんね。いや、でもすごいです、ケンゴさん。すごい順調。あ、僕はすごい着実にやってらっしゃいますからね。
でもなんかね、この3年ちょいぐらいですけれども、はい、このポンって跳ねる時のきっかけにいつも鈴木さんがおられ
る。そう、僕がいるんですよ。
いやいやいや、とかじゃないですよ。
いや、でも、もともと本当にあの、お世辞じゃなくて、ケンゴさんがその跳ねる要素があるんだっていうのがわかるから、やったらいいのにって思うけど、なかなかやっぱ手が回ってなかったりとかするんですよね。でも、本当にメルマガってもう毎日ずっと出してます？
そうですね。今はあの、日曜日は計画の日って決めてるんで出してないですけど、まあもうほぼそれ以外はずっと出して
る。いや、すごいですよね。そのメルマガも結構楽しく書いてるって言ってましたもん
ね。そうですね。
いや。
もう頑張って書いてます。
ケンゴさんのメルマガ好評ですからね。
あ、めっちゃ面白い
ですね。めっちゃ面白いですね。
ありがとうございます。
はい。はい、あ、ほんと。だってね、その、僕のコミュニティで知り合った人が、ケンゴさんの、あの、メルマガ読んで、あの、全然講座募集してない時に、あの、申し込んできたんですよね。
ああ、
え、そう、あの、あの、さんです。
めっちゃです。そうですね。
はい。
はい。もう本当に。
びっくりしましたね。後から聞いて、えって、いつも売ってない時期なのにって驚きましたけどね。
そうですね。
そうなんですよね。すごい面白いですよね。
ありがたくて。
そうなんですよ。だからね。だから別に、あの、もちろんね、僕のサポートも素晴らしいし、山口さんのサポートも素晴らしいんですけど、でも本当に、ケンゴさんがコツコツコツコツやられてるから、そのベースがあるからだし、やっぱすごくないですか？その3時間かける9回とかのコンサルティング全部録音して、
はい、
全部文字起こししてるんですよ。
すごい。
それだけでもすごいと思ったのに、そこに自分なりの解釈、説明を入れることで、多分逆に説明できないってことに気がついたりとか。
そうです。
はい。え、なんで今笑っちゃったんですか？
うちにこの、鈴木ファイルがあります。
マジですよ。で、だってそれ2、3年ぶりにこの間、1年前ぐらいちょうど、そう、新宿で会った時も、僕はお久しぶりですねって言ったら、ケンゴさん覚えてます？久しぶりな気がしないって言われて、
ね、
はい、なんか1、2週間前にもちょっと動画見直してたんです
よ、ね。そうそうそう。結構また後で動画を、あ、そういえばあの時なんて言ってたっけと思ったらもう一回動画を見たりして、だからしょっちゅう顔を、顔を見てるから、久しぶりという感じがしない
ですね。すごいですよ。本当に、骨の髄まで喋っていただいてます。で、ちゃんと成果出してますから、ね、本当に、もう今、もう、まじ、まあ、トップ 4% ぐらいの人ですからね。
そうですよね。
本当に。そうですよね。でも、本当3年でそこまで駆け上がってるっていうのは、
ありがたいですね。
相当、いや、そうそういないですよ。あの、こんなに順調にトントントンってくる方は。
ありがとうございます。本当ね、なんでしょう、こう。ってこうとつまずいつん上に詰まってる時にこの天井をスッと外してくれる。
そう、ね、
鈴木さんがなんかこう違う角度、え、それは皆さんこう思ってるから本当はこうなんじゃ、うん、こうしたいんじゃないんですかの、そのこうしたんじゃないんですか、それだみたいな感じで、それでスッと外れるんですね。
あ、まあ、褒め合うと気持ち悪いんですけど、ケンゴさんがすごいのは、それ外れる速さと外れた後の行動がすごいんですよ。
うん、
普通、分かって、天井ありますよって分かっても外れないし、外れてもなかなかそこから出ないんだけど、ケンゴさんが、あ、分かったって言うと、そっさとやるんですからね。今日も実はね、この3人でね、やる前にちょっとあの、それぞれのワークみたいなのやってて、いくつか質問され、相談されて、アドバイスしたら、はい、もう決まったんで、スッキリしましたみたいな感じでしたね。
もう今日もまた外れました。
答えてました。鈴木さん不思議な方ですよね。そのちょっとした一言がすごいヒントになるんですよ。これはなんか僕はすごいこう、うん、ありがたいんです。
それなんでかというと洗脳されてるからですよね。いやすごい。いやでも本当いい話だな。あの本当今回健吾さんに出ていただいたのは一つは僕のコンサル受けると成果出ちゃうんですよってことをお伝えしたかったってあるんですけど、もう一つ、健吾さんすごいですよってことをお伝えしたかったんですけど、でももう最大のポイントは、今の健吾さんのそのステップバイステップの中に、絶対今聞いてる皆さんが、こう、ぶつかってるところがあり、そしてその超えるヒントが絶対あると思うんで、ぜひ、そのフレームちょっと外出てみるとかね。
そうですね。
何回もしつこくやってみるとか、まあ、あとお客さんの頭の中知るですね。
本当それです、
ね。もうそれにつきますよね、まずはね。はい、
そこです、
ね。それが、さっきちょっと言うと思ったんですけど、よく、今までうまくいってたビジネスがうまくいかなくなるとかって何かっていうと、お客さんだって同じことをずっと考えてないんですよね。
うん。
例えばずっと同じ20代を相手にしてたとしたら、20代もどんどん趣味思考が変わっていくわけですよね。その5年前の20代はこれで響いたはずが、いつの間にか響かなくなってるわけですよ。でも、メッセージの送り手はそれまでの成功体験があるから、いや、このメッセージでいいはずだって、それにこだわっちゃって売れなくなってっちゃったりとか、逆にその、対象、お客さんと一緒に成長していく、最初は20代だったけど、その人たちが30代になるとその30代向け、40代になると40代向けっていうメッセージを発してるって、うまくいってたんだけど、だんだんその、お客さんの成長と自分の視野が合わなくなってきてて、売れなくなるとかっていうのがあって、本当に基本はお客さんの頭の中が分かってるかどうかなので、
そうですね。
はい。ぜひですね、皆さん今売れてないとするならば、お客さんの頭見えてるかなってことで、売れなくなってきた、なんかちょっと最近って思ったら、お客さんの頭、あれちょっと変わってきてるんじゃないかっていうようなことに気がついていただくとですね。健吾さんみたいにトップ 4% にやすやすと入っていただけるんじゃないかと思います。はい、本当今日はありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では最後にお知らせです。コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話などを鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押すと、エピソードメモというページが表示されまして、そちらに質問フォームがあります。そちらからご質問、ご感想をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、ご質問を採用させていただいた方には、コンサルビジネス大全という PDF レポートをプレゼントさせていただきます。コンサルビジネスをゼロから立ち上げて、月100万円突破するまでのロードマップとなる素晴らしいレポートですので、ぜひご質問ください。では今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。